キャスト。
リアリティバイツって映画がね、90年代の、まあ、前半かなに公開されていて、まあ、当時映画好きは見ていたなぐらいの作品なんですよ。で、若者たちの群像劇みたいな感じでね。で、当時90年代に前半に若者だった世代、X 世代。で、こういう若者たちってすごいね、内向的で、ヘッドホンでいつもハウスミュージックを聴いていて、まあ、単調な、そのダンスミュージックなんだけど、それを一人で聴いてるみたいなね。で、一人でゲームをやっているし、まあすごい内に閉じこもって、そしてなんか社会に対する怒りとか反抗心とかを失っているっていうようなことを描いた、なんか冒頭の場面ってすごい覚えてるんですよ。で、主人公はね、ウィノナライダー。当時だからまだ71年生まれだから多分22、3歳ぐらいの頃の作品です。で、まあ当時の若者論みたいなね、日本でいうと団塊ジュニア世代、その世代ぐらいのイメージってやっぱ内向的で、ちょっと何を考えてるかわからないオタク、社会性が薄いみたいな、これまさに僕の世代がそうね、対外的に思われやすいっていう問題、なんかこれ世界的に共通している、まあコンピューターとか出てきたね、その子供時代にそういうのの洗礼を浴びているっていう世代っていう共通点もあるんですけど、このウィノナライダーが1971年生まれでしょ。で、イーロン・マスク1971年生まれ。これ団塊ジュニア世代って区分はもちろん英語圏にはないんですけど、なんかね、世界的に共通する。ちなみにイーロン・マスクは南アフリカ出身で、その後カナダ、アメリカで起業してますけど、まあね、なんか世代的共通点みたいなものがあるっていうのをちょっと前提としたイーロン・マスクの話を今日はしてみたいと思います。ライターの早水健郎です。今日はイーロン・マスクの評伝、これウォルター・アイザックソンっていうね、評伝に定評のある著者、スティーブ・ジョブズの評伝とかを書いている著者の書評をね、僕がリアルサウンドブックスっていうサイトで書いているんですよ。ちょっとそれとはね、そこで書いたこととはちょっと違う話としてしてみたいなと思うんですが、まあ、ちょっと共通する部分で言うと、ウォルター・アイザックソンで、これはスティーブ・ジョブズの評伝を書いた人で、まあ、イーロン・マスクの方から彼にその取材の申し込みをしたらしいんですよ。もちろんその意図って分かりやすくて、ジョブズと自分、イーロン・マスク、まあ、同じね、作家に書いてもらうことで肩を並べるような意図があったと思うんですけど、ウォルター・アイザックソンのね、ジョブズ評伝すごいよくできていて、まあ実はイーロン・マスクの評伝というのも非常に面白いんですよ。ただ非常に書き分けているのがね、あのウォルター・アイザックソン、すごい有能な評伝作家なんですけど、同世代、アイザックソンはね、ジョブズより 2,3 個上なのかな。で、まあほぼ同世代として、いわゆるカウンターカルチャーの影響とジョブズ、これはまあもともと言われていることですけど、いわゆる個人向けのコンピューターが世界を変えるんだっていうのがね、あのスティーブ・ジョブズとスティーブ・ウォズニアック、アップル1、アップル2を作ったっていうね、話として、まあ背景として語られやすい話で、いわゆるビートルズとかボブ・ディランとか、そういうヒッピーカルチャーとかね、あと西海岸で少年時代を過ごしていたりとかっていう、カウンターカルチャーの延長線上でコンピューターで革命をやったんだっていう話ってすごい分かりやすいですよね。で、実際にスティーブ・ジョブズ1955年生まれ、つまりウッドストック1969年の頃はだから14歳なので、ちょっとジャスト世代ではないんですよ。後追い世代なんですよ。で、いわゆるヒッピーカルチャーの後にコンピューターが出てきてっていう話っていうの、これも分かりやすい。そしてスティーブ・ジョブズってアップルの後にね、マッキントッシュ、これはウォズニアックではなくてジョブズが自分でこだわって作ったプロダクツで、その後に追い出されて、で、まあ、そこからまた戻ってきて以降ね、iTunes とか Apple Store とか、まあ、iMac もありますけど、で、まあもちろん iPhone、 に至る、いろんなその製品を登場させてきて、その度に革命を起こしていくっていうのが、ジョブズの話なんですけど、一方ね、イーロン・マスクっていう話、そこに比べるとイーロン・マスクってジョブズのような、ジョブズは発明家っていうのもね、営業マンであり起業家であり投資家でもあるんだけど、イーロン・マスク、もちろん起業家であり投資家であり、ただジョブズほどのね、その例えばイーロン・マスクといえばこれっていう製品があるかっていうと実はないんですよ。で、彼が最初に成功したビジネス、それこそアメリカに行って大学時代20代の頃に成功したビジネスって、大したビジネスではない。これアイザックソンもそういうふうな感じでニュアンスで書いてます。ただすごい、そこでドットコムバブルの直前に株を手放したおかげでビリオネアになるんですよね。ものすごく金持ちになって、でそこからスペース X であるとかテスラであるとか、彼がその後大きく成功させる物件に出会う。で、イーロン・マスク自身はね、そのテスラに関しては特にそうなんですけど、創業者が彼なのかっていうとちょっと微妙にそうとは言えないところがあって、当初は投資家としてスタートアップに参加している、その後実権を奪って経営者になっているっていう側面もあって、この辺はアイザックソン、非常にスペース X の時も多少そういうところがあったし、ちょっと疑問を呈しながら彼を創業者と言っていいのかみたいな書き口でもあるんですよね。で、そこがやっぱりスティーブ・ジョブズの違い。彼も投資家としてピクサーの話って有名ですけど、ピクサーって全然当初から CG を作る集団として彼は投資しているんだけど、本当はジョブズはそういうことではなくて、CG を専門に作るハードウェア、パソコンを売りたかったみたいな話で、だから全然彼がね、求めていたものと違うことをそのピクサーはやって成功しているみたいな、口を出すんだけど、口を出すことで失敗したことでうまくいってるビジネスとかもあるんですけど、その辺はともかくとして、ジョブズとイーロン・マスク、同じようなね、その世界一の金持ち成功者みたいなところでちょっと比較したがるところはあるんですけど、かなり違いもあるのかなっていう気はします。で、アイザックソンがイーロン・マスクに、例えばジョブズだったらカウンターカルチャーのね、2周目をやったみたいなところで言うと、その育ってきた土壌とか世代的な、なんていうのかな、その政治性みたいなもの、そういう、そのイーロン・マスクとは何者なのかっていうところをすごい掘り下げていくっていう書き方をするんですよ。で、世代的な意識ってね、あるのかっていうと、やっぱ子供時代にコンピューターに触れているんだ。そして、これ世代独特ってわけではないですけど、 SF 小説のマニアであるハインラインの話とかね、銀河系ヒッチハイクガイドとかに10代の頃に出会って、それ書かれたのはもっと昔ですけど、その影響を受けている。そして、ゲーム、コンピューターゲームの最初の世代、僕なんかもそうですけど、薫陶を受けた世代ということで、コンピューターオタクになっていくきっかけとして8ビットのパソコンがあるみたいなね、話。ただこれちょっと土壌というか、どこまで掘り下げても、ちょっとオタクの個人主義者の X 世代っていう感じになるんですよ。で、ジョブズももちろん切れやすくて扱いづらいやばいやつなんだけど、社会性がないっていうふうにはあまり言われないじゃないですか。で、内向的でもないですよね。彼は営業マン的なので。で、イーロン・マスクは父親のちょっと、虐待なんかを受けていたり、そういう影響が強かったりするっていうのもあるし、オタクで SF マニアのちょっと精神破綻者的な感じとして、ずっと描かれていくっていうね。そこはね、ちょっとアイザックソンからすると、ジョブズは同世代の盟友で、イーロン・マスクは自分の息子までいかないんでしょうけど、17歳ぐらいジョブズよりも、だから20歳ぐらい、アイザックソンからすると年下の世代なんだけど、ちょっとよくわからないエイリアンっぽいやつっていう扱いでもあるような気がしました。
Radio, your station for news.
No banana, I ain't a primate.
で、発明家ではないジョブズと違って、イーロン・マスクは経営者ではあるけど、投資家っていう側面が強かったりっていうのはあるんですけど、経営手腕みたいなところで言うと、 イーロン・マスクってどういうね経営哲学を持ってるのかっていうのは、実は僕とかはこのアイザックソンの本の中でなるほどねっていうところが多くて、それは細かくね個々のビジネスで違うんですよ。で、何をじゃあいわゆる着眼点として彼をやっているのか。で、最初のビジネスでいきなり成功して、そこでビリオネアになっている。で、そこから先いろんなものに手を出していくわけですけど、そのね、じゃあスペース X は何が特別だったのかっていうと、宇宙ビジネスってもともと大手企業、こうが入ってた、まあボーイングとか、GM とか、ちょっとわかんないですけど、そういうNASA が管理して大手の相手とやっている参入障壁の高い市場だった。そこに、スペース X が参入していくことで、まあ、競争原理を持ち込んで、そして NASA の基準で作った部品ってめちゃめちゃ高いんですけど、それを全部内製化していって自分たちで作っていって、安物のロケットをガンガン打ち上げてガンガン失敗すると。で、失敗してもいいんだ。で、本来宇宙ビジネスって失敗することをすごい恐れるんだけど、ガンガン失敗して、まあ逆に部品を安く調達できるようにしてイノベーションを起こすみたいなこと。なので先端技術に投資するっていうよりも、そこを他の宇宙ビジネス以外で使われているような競争原理を持ち込むことが、これはイーロン・マスクの手腕。っていうことなんですよね。で、テスラも結構そういうところはあるんです。テスラの場合はやっぱりさっきスペース X と共通する内製化を徹底してやるっていうところが特徴だなっていうふうに、読んでいてわかるというか、これトヨタなんかがやってきたことの逆なんですよね。これトヨタに限らず自動車メーカーってね、70年代80年代以降みんなそうなんですけど、自分たちで全部作るんだじゃなくて、部品メーカーが作ったものを自分たちで買って、その必要な分だけ買って車を作る。で、これをどんどんやることで、まあ、全体の車を作るコストを下げるっていうことをやってたんですよね。で、そういう流れの中でテスラは全く逆の発想で作った自動車メーカーで、もちろんね、EV なのでバッテリーが大事とか部品数が少なくなるよみたいなことはあるんですけど、徹底して外注部品ではなくて内部で製品作っていく、自分たちで部品を作っていく。で、これをやるともちろん価格は跳ね上がっちゃうし、で、そのトータルにいろんなことができなきゃいけないので、となると量産化に失敗する。ずっとテスラは量産化に失敗してきた。それは当然でしょってみんな突っ込んでいたんですけど、一旦できるようになった時にテスラは、まあものすごく自分たちの技術力、まあ技術力高いって言っていいのがちょっと自動車評論家なんかの話を聞いてるとちょっと疑問視はあるんですけど、今までの自動車メーカーとは全く真逆の方法で作り始めたっていうことなんですよね。で、もちろんテスラって今高い車、高級車で、まずは高級車作って金持ちに売るっていうところが、これイーロン・マスクが考えたこと。で、金持ちが好みそうなデザインとか機能とかを盛り込むってことをやっているんだけど、当然 EV ってテクノロジーが進めば進むほど、イーロン・マスクの思想って部品は安くなる、それが一番の発展、技術発展だと思ってる人なので、まあそのうち内燃機関の車作るよりも全然安くなるんだってことを前提に作っているっていう話とかも、これはイーロン・マスク特有の思想っていうふうに、思っていいのかなっていう気がします。そこまでものづくりの話として内製化を進めて何が得するのっていうのって疑問だったんですけど、ここに関してはバッチリね、この評伝の中で触れていてなるほどなと思うんですけど、 IP、 いわゆる知的財産の塊になるんですよ。で、いわゆる外部部品で作った自動車って、その中で自社が、例えばトヨタが車作ってる中で自社の、権利を持っている全体の中で 50% くらいだとすると、テスラは 70%、80% が自社で保有、権利を保有する知的財産、保有する、製品になっている。で、これをやるのってね、おそらく非常に強くスティーブ・ジョブズの影響があるのかなっていう気はしました。で、まあそこは本当アイザックソンの書き方でもあるんですけど、ジョブズがやろうとしたことの一つの本質って、アップルストアがすごい典型ですけど、 自分たちで流通までやっちゃうって当時メーカーとしてはあまり美味しいことではなかった。リアル店舗やるよりももう店舗作らないで自分たちはその製品だけ作って直接ユーザーに届けた方が配送でね、その注文ネット上でホームページで発注受けてそれが最強なんだって言われてる時代に、いやそうじゃない、アップルは自分たちでリアル店舗を持つんだっていう、で流通を外部に任せない、内製化するに近いような流通の内製化かな、そして自社でコントロールできることが重要なんだ。つまりジョブズがすごいね、商品のデザインにこだわったっていう話の延長線上で、どういうね、環境でアップル製品にユーザーは出会うのか、その出会いまで全部コントロールして内製化するんだ、そこに価値があるんだよっていうことを、アップルストア2004、5年ぐらいの段階でジョブズはすごい、突き詰めて考えている。そういうことの影響って、すごい、あのね、イーロン・マスクも商品の中で、ジョブズばりにここはこうしたいみたいなことをすぐ口出して、それやるとどんどんどんどん現場で生産のコスト上がっちゃって良くないんだけど、まあジョブズも同じようなことを言ってるんですよね。この電源のスイッチを減らしたいみたいなことを言うね、想像つくじゃないですか。その真似をしてイーロン・マスクがこのテスラのそのドア開けるところが電子式になってて、いわゆるドアノブがないんですよね。これをやるんだ。で、それやることに、すごい車の値段が、それこそ50万とか100万とか高くなるんですよね。生産の段階が増やしちゃうから。けど、そういうことをやっぱ口を出すのが、ジョブズであり、イーロン・マスクであるみたいなね。現場の人は大変だなと思いますけどね。で、まあそういうことを、こだわった商品を作ることが、スティーブ・ジョブズであれば、社会を変えるんだ、この発明がっていうようなね。なんか、そういう話にみんな結構受け止めるじゃないですか。で、一方、イーロン・マスクがツイッター買収して、勝手に名前を X に変えたりすると、まあ、また、私利私欲でやっていて、全く何をやろうとしてるのかわからないっていうところが、良くも悪くもイーロン・マスクなんですよ。社会性がない、オタクの個人主義者みたいなね。で、そこはやっぱりちょっと拭えないところというか、彼の謎めいたところで、みんな深読みしたりもするんですけど、これはちょっとね、アイザックソンを離れて、作家のダグラス・ラシュコフっていう人が、書いた、デジタル生存競争、誰が生き残るのかっていう話の中で、批判している。彼は、シリコンバレーのテクノロジー、現代のね、2000年代以降のシリコンバレーに関して非常に懐疑的な立場。彼らは貧困解決とか気候変動の問題に無頓着で非常に個人主義であるとか、そのもともとテクノロジーってもっと社会貢献とか、なんか問題を解決するために使うべきだっていうところから離れてしまっているってことを批判しているんですよ。その筆頭が電気自動車宇宙に打ち上げることに頭がいっぱいの IT 系億万長者としてイーロン・マスクの批判とかをしていて、で彼は金持ちだけで地球を見捨てる計画として火星移住計画とかっていうのを言っているようにしか思えないっていうことを言っていたり、まあ、そのラシュコフ自体いくつなのかな、90年代にねサイベリアって僕全く中身忘れてますけど、割とテクノロジーの側からその未来を予測してきた人なんですよ。だからテクノロジー批判者ではないんですよ。ただ今のそのシリコンバレーが陥っているっていうのは全く個人主義であって、で勝手にねそのそれは投資家のような視点で彼らを見る僕ら一般大衆の方を批判している話でもあって、いわゆるなんかね問題解決するための社会問題を解決するためのリソースって今もはやなくなっていて、いつかテクノロジーがそれを解決してくれるみたいな神頼みになってるんだってことをラシュコフは、な宗教観みたいなもの、ニューエイジとかそれこそ貧困とかね、個人の罪はその神が救ってくれて、いつか救ってくれて至福の千年王国が訪れるのを待つしかないみたいな、ある種の終末論みたいな感じでテクノロジーを見ているように現代人はなっていることに批判していて、でその最先鋒、一番批判のやり玉がイーロン・マスクっていう話なんですよ。これはね非常にねこの本自体面白いし、 その視点でテクノロジーを見るってことがちょっと長らく失われていた実は視点なのかなっていうので新鮮に読みました。やっぱりアイザックソンの見立てのね、スティーブ・ジョブズ、彼自身は発明によってすごい社会を変えるんだっていうね、革命者で、一方イーロン・マスクっていうのはもっと個人主義者で、その旧ソ連なことを言うけど、まあ単なるオタクみたいな、まああの世代と僕らの世代のなんか違いみたいなことがずっとね、この2人の起業家の違いとしてついて回るみたいなイメージ、それやっぱりちょっと拭えないんですよね。これはイーロン・マスクが悪いとかってことではなくて、僕らの世代がバックボーンとして何を持ってるのかっていうのをずっと問われている段階ジュニア世代問題、まあこれは X 世代問題なのかもしれない。でこの社会性のなさみたいなことを考えるときにね、やっぱりイーロン・マスクってトニー・スタークのモデルじゃないですか。アイアンマン、マーベルの、まあ現代版のっていうカッコつきですけど、でね、トニー・スタークがスティーブ・ジョブズなのかイーロン・マスクなのかどっちなのね、世代的には多分ロバート・ダウニー・ジュニアってその中間ぐらいにいるはずなんですよ。で彼がやっているなんだっけ、スターク・インダストリーでしたっけ、その会社って宇宙開発もやってるし、防衛関連のところでも、自分たちで製造メーカーとしてやっているし、まあなんか社会貢献とかもやっているんですけど、なんか突き詰めて考えるとやっぱりトニー・スタークの個人主義とかオタクの延長でやっているっていう感じがいつも透けて見えてしまう。その意味では非常にイーロン・マスクっぽいんですよね。まあモデルなので当然ですけど、で自社の自分で開発した AI が暴走して人類を滅ぼしそうになっていて、それに対抗するアベンジャーズでなんか出動するみたいなものってものすごくマッチポンプで、結局お前のオタク性、社会性のなさがそういうものを作ってるんだぞって突き詰めている感じ。うん、この辺はやっぱりね、なんかすごいアイアンマンっぽいっていうか、彼のマッチポンプのところが見えてくるエピソードだし、けど一方で、スパイダーマンとのね、やりとりの中では、スパイダーマンで高校生なので、すごいトニー・スタッフ大人に見えている。で、お前は大人になれ。で、アベンジャーズに入るには、大人の資料深さが必要だってずっと言ってるんだけど、それを言っているトニー・スターク自身の子供っぽさが抜けない感じ、なんか中二病っぽいサングラスにそういうなんか、OS を仕込んでおくみたいな、すごい子供っぽくて、結局なんかアベンジャーズを継ぐのはスパイダーマンしかないような、そのそっくりなんですよっていう構図とかが、これうまく作られているなっていうか、結局なんか現代のね、一番のビリオネアというか世界一の金持ちがこれ、まあ、トニー・スタークでありイーロン・マスクであるっていう世界の狂ってる感じみたいなものをマーベルがまあ作っていたんですよね。でそのマーベルのヒーローたちも男性ばっかしだし、おじさんばっかしだし、ちょっと一回新しい体制にしようよみたいな感じで今移行を進めようとしているんですけど、まあそこは結構苦心してますよね。これは別に誰が悪いとかっていうことではなくて、やっぱりなんかイーロン・マスクみたいな現代を象徴するようなね、そのただ単に金持ちが道楽で世界を救うんだか滅ぼすんだか分かんないことをやっているみたいなことを、まあよくアイアンマンってあの時点であのアベンジャーズのシリーズとかって全部それがベースになって生まれてる話と思っていいと思うんですけど、それは軽眼だったし、いいモデルを見つけたなっていう感じで、まあ僕らの世代の代表っていうふうにしてしまうのもちょっと雑な話なんですけど、社会性がないし、まあなんか個人主義だし、全体を見てないし、なんか反権力の上の世代から見ると生ぬるく見えるし、下の世代から見ても問題意識に欠けているような無責任な世代に見えるし、お前らの世代のアイデンティティは何なんだっていうことをね、これ日本でも世界的にもなんか問われているんですよね。でこれがまあアイアンマンっていうとちょっと世代的には演じてる役者が 結構10個ぐらい上なので、自分たちの世代っていうのほどのリアリティはないかもしれないんですけど、イーロン・マスクに関してはすごいはっきりとある感じ。その2人がまあちょっと一致したキャラクターであるっていうことなんかも含めて、なんか団塊ジュニア世代としてのイーロン・マスク論一回やってみたいなと思っていたんですけど、うまくまとまったでしょうか。まあ冒頭でも言いましたけど、このイーロン・マスクの評伝については、書評をね、リアルサウンドブックスっていうところサイトで書かせてもらっています。で、そこではピーター・ティールとイーロン・マスクの出会いの話を書いてるんですよ。ピーター・ティールっていうのは、まあ彼の盟友というか、彼は彼で全然違う論理で、違う、まあ、テクノロジストでありながら、トランプ大統領時代の、補佐役をやっていた人物で、非常にね、この二人が組むことって重要なんですけど、この二人の出会いって、自動車事故、大クラッシュ、で出会っているというか、ピーター・ティールはマスクが運転しているマクラーレンに乗っていて事故に遭う。で、2人とも強運すぎて無傷で生還するんですよ。で、本当にこれ歴史的なポイントというかね、まあその後ペイパルと X.com っていう、まあその頃から X って名前を使っているんですけど、まあイーロン・マスクの会社合併する足がかりになっていて、あの時2人が万が一みたいなね、話を考えると非常に SF っぽい話になっていくのかなっていう、プラットフォーム企業が世界を牛耳ることはなかったかもしれないみたいなね。で、ピーター・ティールもね、おそらくイーロン・マスクも事故の時シートベルトをしてないんですよ。それでも生きて生還するっていうところをね、ウォルター・イザクソンはどう書いたかっていうと、自由主義者ゆえに自分の身体を縛る制約ですら彼らは嫌う、いわゆるリバタリアンゆえにシートベルトすらしなかったっていうような話、ここが非常にね、面白い描写だったんですけど、僕は誰か、例えば、人の運転の車、タクシーとか乗る時でも必ずシートベルトをするんですよ。で、僕は別にリバタリアンじゃないからとかではなくて、人の運転なんて信用できないから、自分の身を守るためには自分でシートベルトをするしかないっていう僕なりの自由主義で、他人も信用しないけど、シートベルトしない人っていますよね。タクシーとか、そのなんか余裕を見せるのか、僕ほどなんだろうな、人を疑ってかかってないんでしょうけどね。飛行機とかでも到着してシートベルトのランプが消えた瞬間にみんなガチャガチャガチャって外すじゃないですか。一刻も早く自由になりたいっていう気持ちも分からなくもないんですけど、とはいえ僕はシートベルトをちゃんとする派です。結局そこそこ長い時間喋ってしまいました。ここまでライターの早水健郎でした。
TBS ワシントン支局の樫本照之と和久
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。